発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、今月2回目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。発電マン岩堀義弘さん、はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
今月はね、初回の時にはソーラーシェアリングという、はい、下で農作物を作りながら、はいはい、その上では太陽光パネルで発電をするというお話を再び最近の動向について伺いました。はいはいはい。まあ、この辺聞きたい、もう一回しっかり知りたいという方はまたね、はい、FM ハイのサイトから発電マンの太陽光発電ラジオ講座アーカイブでお聞きいただけますので、聞いていただこうと思いますが、
はい、
今年の4月、
はい、
千葉県ではソーラーシェアリングで、ニンニクを栽培始めましたよって話が出ました。ニンニクどうなんですかね、合うっていうことですね、これきっと。
そうですね、基本的には、まあ、どんな作物もいけるとは思うんですけれど。
あ、そうなの。
はいはい、パネルのこの遮光率の調整で、
うん、
ある程度はいけると思うんですけど。ニンニクなんかは光合成の量が、
はい、
飽和点っていうのはそんなに飽和点っていうのは例えば太陽光って 100% 必要なわけじゃなくて、植物にとって、うん、だいたい7割とか6割とかあれば、それ以上光があってももう成長には関係ないよという飽和点っていうのがあるんですけど、
害になるくらいの時があるっていうね。まあ、そうですね、あまり強い稲なんかもそうですよね。
そうです、あんま強い光だと逆に、うん、もう植物がねもう萎えちゃうというかですね、だいたい6割とか7割とかって言われるんですけど、それぐらいあればいいんですけど、
まあ、千葉あたりでしたら、はい、房総にかけて、
はい、
たくさんねお日様が降り注ぐところがありますけど、こういうところではいろいろチャレンジしてみてもらいたいですね。
そうですね。
うん、そして一方で私たちがそれぞれの家庭で太陽光パネルをね置いてらっしゃるところは太陽光発電しているかと思うんですが、はいはい、これに関してはその蓄電池という話がずっと出てきています。
はい、
その蓄電池がどうやら世界中でいろんな方式で開発されようとして研究盛んのようですね。
そうですね、結局この再生可能エネルギーを普及させるためにはもともとやっぱ蓄電池がどうしても本当は必要なんですよね。結局自然の、まあ、風力だったら風のある時だし、太陽光だったら光の太陽光のある時だしにしか発電できないわけじゃんね、
まあ、地球のご機嫌次第みたいなね。
そうですよね。でもそれをまあ人間が自分の都合のいい時間に使おうと思ったら、うんうん、やっぱりそういう何らかの形で電気を貯めといて使わないといけないっていう、もともとはだから、再生可能エネルギーと蓄電池っていうのは本来はセットで考えるべき話なんですね、うんうんうん、ところがまあ発電する方はいろいろこう 今まで技術的にも発展してきたんだけど、貯める方、蓄電池っていうのはやっぱり技術的に非常に難しくってですね、で高額であったということもあってですね、なかなかこうその進まなかったんですけど、ここへ来て、まあ、それこそリチウムイオン電池っていうのがね開発されて、あれ日本人なんですよね開発されたのは ね、
うん、そうでしたね。
そのあれが開発されて急激にまあ、電気自動車もそうですけれど、まあ、進化してきたということはありますよね。
うん、
は
い、そのリチウム電池なんですけども、リチウム空気電池、
はいはい、
空気中の酸素と化学反応することでエネルギーを作るという二次電池、
はいはい、
理論上は究極の蓄電池という話が出てきてますね。リチウムイオンと比べると、はい、重量エネルギー密度5倍以上。
すごいですね。
どういうことですか。
はい、まあある一定のスペースの中にどれだけエネルギーを溜め込めるかっていうことなんですけれど、
うん、
で昔リチウムイオンとかない時代はいわゆる鉛蓄電池っていうね、
はい、
自動車のバッテリーに使うような自動車のバッテリーみたいなもの、あれをたくさんこうつなげて、まあ溜めたりしたこともあったんですけれど、家庭の電気を賄うぐらいやろうと思うと、それこそ小屋ぐらい、
うん、
もう小屋全部バッテリーにするぐらいのスペースが必要だったんですね。
はい、
今それがだいたい 最近の家庭用のリチウムイオンの電池って大体あのエアコンの室外機あるじゃないですか、うん、あれぐらい、あるいはあれの一回り大きいぐらいに収まってきてるんです、
うん、
だからそういう意味でかなりスペースが小さくなって、
はい、
あのエネルギー密度が高くなってきたということなんですね、うんうん、要はね、
ちっちゃくても十分なものができてきて小型化されてますね、いろんなものが その一つってことですね、はい、
それがまあ今度まあリチウム空気
電池
って言うんですか、はい、それで5倍ということは、まあ、スペースで言ったら 5分の1ぐらいになるよということですよね。
それでドローンとか電気飛行機ロボティクス分野とか、はい、いろんな産業への応用も期待されるという話なんですけど、
はい、
これさすがにソフトバンクが10億円拠出して夢のバッテリー開発に入っていくというので、
はい、
ペッパーへの搭載も期待できそうとあいう話になってますけどね。
蓄電池の発達がないといろんなものが、まあ、ペッパーにしても、うん、まあ、スマホも結局、ね、リチウムイオン電池ができたおかげではこんだけ普及してますからね。
そうですね、うん、
そうそう、
それまではそれこそ今ね、うん、平野ノラさんがやってるような、
はいはいはい、
肩掛けから
しもしもみたいなね、はい、
大きいものから始まってきたわけですからね、はい、これあのこういうふうに言ってるってことはかなり本気で、しかも先が見えてきてる研究でないとちょっと出さなかったりしますもんね。
あ、まあまあそうですね、産業からはね、ある程度基礎技術がね、目処が立ってるということでしょうね。
ねえ、はい、で一方ですごく心配されているその CO2 問題に関しても、
はい、
太陽光バイオ燃料電池という開発をしていて、
はい、
最近話題のその健康にいいというスピルリナ、
あ、はいはい、
はい、はい、モノ一種ですよね、はい、緑虫って呼ばれてますけども、
はい、
でこれの光合成機能を使って、
はい、
CO2 を減らしながら発電すると、
はあ、
何でもできる、
CO、そうですね、 CO2 から化学反応で酸素を作るみたいな話、
そうですね、はい、はいはい、でこれに、まあ、一体その時の媒体を何を使うかとかね、
はい、
そういう問題があってやってるみたいですけど、CO2 をなんとかしなきゃいけないということと同時にエネルギーを生み出すっていうのは、こういう目のつけどころもいいですよね。これ大阪市立大学が研究しているってことなんですけどね、うん、でもう使われているっていう意味では、体温で発電して充電するのがいらないっていうスマートウォッチがこの4月から発売されてます。
すごいですね。で
X 版というその高位のモデルが5月、はいはい、今月からだってことですけど、体温の低い人はどうするんだってさっきジョークが出てましたけど
そうですね、もともとはその温度差でこう発電するっていう素子はあるんですよね、うんうん、そういう温度差発電っていうのはあるんですけど、それをもうだから応用して、時計に応用してっていうことなんでしょうね。
うん、
すごいですね。
普通の時計じゃなくてスマートウォッチですからね、
はいはいはい、
その中に全部入ってしまうというその技術もすごいですけど、そうですね、両方すごいですよね。もうだから全然充電がいらないので、充電ケーブルとか AC アダプターもない、
はい、
で、データバックアップ用の補助電源として、はい、リチウムイオンバッテリーも搭載してると、その中に。
なるほどね。
でこれも温度差発電で賄えていると。
は
あなたの熱がある限り働きますと
ということですね。
ですね。まあ、世界中でこういう動きがあって、うん、でアメリカがすごいなと思うのが、これはエネルギー省の話なんですけれど、
はい、
アメリカのね、はいはい、エネルギー省の話なんですけど、
はい、
もうすごく細かくやっぱ決めてんですよ。目標設定がすごくて、
はい、
1時間に少なくとも20キロワットの電力を保持しなさい、
はい、
5000回以上の充電放電が可能になるようにしなさい、
はい、
しかも10年以上の寿命を持つバッテリーにしなさい、
はい、
でこれを実用化を踏まえて、2000ドルと言いますから、まあだいたい日本円で22万円くらいの以下で開発する、
はいはい、
まあ、キロワットでいくと、100ドル、1万1000くらい、
はいはい、
そのくらいの金額のバッテリーを実現させなさいと。
はあ、
すごい目標値ですよね、これ
ですね、
具体的で、
はいはいはい、そうですね。
これはあのむやみな話ではなくて、やはり実現可能ということで設定されてる、はい、
ね、これぐらいのレベルはまあできるでしょうね、近い将来ね、
そうですね、そうなんだ、はい、じゃあもう安心していいですか。
いやいやいや、まだまだまだこれなかなかね、リチウムイオンってね、あの値段 が下がるのは非常に厳しいんですよね。っていうのはもともとリチウムっていうもの原料がですね非常にどこでも取れるものじゃないものですから、
そうですね、レア
南米のチリとかアルゼンチンだとかな、あの辺とかボリビアにもあるんだけど、ボリビアはなんか政治的に外に出さないだとかいろんな問題があって、それでやっぱりこう南米とかあと中国にもありますけど、中国オーストラリアとかなかなかですねそういった限られたところでしか取れないものですから、で中国は中国で電気自動車のためにこうね自分たちのためにこう外に放出しない政策ですし、と
そこで実はスタンフォード大学では、はい、安いマンガンを使ったマンガン水素電池に注目してるっていうので、
は
い、
なるほど、
また機会があったらそんなお話も、
はい、
今月もありがとうございました。
ありました、ありがとうございます。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。